夫婦が喧嘩をするとき、お前が悪いから、どうにかしろ、という主張がどちらか一方がし始めます。いやいや、あなたが悪いんでしょ、と言い返します。なんだと、と怒りが大きくなり、喧嘩に発展します。些細な火種が、お互いに喧嘩として挑むことで、大きな火に変わり、二人とも火の中に入ってしまい、喧嘩状態に発展します。周りを見渡しても、火しか見えないので、喧嘩が、どんどん大きくなるのです。一方がその火の外に出たら、喧嘩は終わりなのですが、お互いに、お互いのポジションを譲らずに、火の中にずっといると、二人とも燃え尽きてしまいます。相手を変えようとする喧嘩は無意味。喧嘩は固定観念の押し付け合いです。小さい頃の自分が常識だと思うことに無意識に従っています。意識の 95% は潜在意識が占めており、無意識の中で行動し、判断し、反応しています。子供の頃に信じていた観念に、相手が従わないことに腹を立てることは、寂しさを感じることになります。極端に言えば、自分が主張していることを聞き入れてくれないから、寂しいのです。聞いてくれなくて、寂しい、分かってくれなくて寂しいと伝えれば良いものを、プライドが邪魔をして、逆の行動をとってしまっているだけです。相手を変えようとするのではなく、自分の寂しさを伝えることで、喧嘩の緩和が始まります。饒舌の火の中に入ったり出たりすることを楽しめている、喧嘩、いわゆる喧嘩を観察できている状態、つまりは、メタ認知できていれば、意味がありますが、心の中の無意識の寂しさを自分で分かろうとしない、限り、喧嘩は、無意味です。喧嘩は一人ではできない。喧嘩が、寂しさを主張している証拠として、喧嘩は一人ではできないという事実があります。喧嘩をしたくてもする相手がいないのは、寂しいという言葉を聞いたことがあるかもしれません。喧嘩は、寂しさを紛らわせるためにするものです。喧嘩を吹っかけるたびに、私は寂しい、寂しい、と言っているようなものです。喧嘩をすること、喧嘩ができること自体が、実は幸せだということです。意識と喧嘩の関係。意識は、大きく二つに分かれます。顕在意識と潜在意識です。顕在意識は自覚し、意識できるもので全体の 5% 程度、潜在意識は 95% 程度を占めます。私たちは、無意識によってコントロールされています。ここで重要なのは、自分を意識的に 100% コントロールすることはできていないということを知ることです。心臓が動くのも、内臓が動くのも潜在意識が稼働しているためです。何かに反応したとき、それは潜在意識のメッセージだということです。潜在意識はあなたを幸せにしようとして、常にヒントを与え続けてくれる存在です。何か嫌な気がすると感じたとき、人でも物でも同じです。一度手を止めて、その感覚は、どこから来ているものなのか？過去の記憶を探ってみましょう。そのヒントをないがしろにしたとしても、潜在意識は緊急であればあるほど、必要だから見ろ、と何度もメッセージを送ってくることになります。喧嘩は何かに反応したことによる結果です。過去の自分の何に反応し、何が、自分の常識だと思っているのか？を見つけるチャンスです。その常識は今はもういらないと潜在意識が判断し、今のあなたに、変わった方がいいと伝えている、可能性があります。意識はこうしている。潜在意識のもう一つの役割として、他の潜在意識とつながることです。潜在意識は、他の意識の集合体とつながることができる機能があります。虫の知らせを感じたことはありませんか？電話が来るかもしれないと思った相手から突然電話が来たことがあるのであれば、潜在意識の仕業です。潜在意識が、他の意識にメッセージを送り、連絡をさせた結果ということです。夫婦が喧嘩をするということもまた、意識がつながって呼応している結果です。潜在意識が喧嘩を必要なものだと判断にして、相手を動かし、自分の感情をかき立てるように現実を投影させる、ことが起こっています。喧嘩したい、となった時は、相手が、潜在意識からメッセージを伝えてきている、可能性があります。その誘いに乗るか乗らないかは、あなたの判断に任せられているということです。あるものに目を向ける。どうしてやってくれないの？どうしてそんなことするの？という感情が浮かぶのは、ないものにフォーカスした結果です。自分が持っているものと持っていないものを区別したときに、持っていないものが、とても大きく感じたときに怒りに変わります。隣の奥さんは、こうしてもらっている。とか、みんなやってもらっているのに私だけしてもらっていない。と感じるのは、比較から来るものです。今持っているもの、してくれていることに、よりフォーカスすることで、持っていないもの、してくれていないものまで引き寄せることになります。潜在意識は、嫌な体験を与えられたときに、感謝を表現されると、その体験を与えることをやめ、望んでいる体験を与えようと動いてくれるからです。喧嘩ができることに対して、心の奥から感謝できるようになると、嬉しくなって、喜びに変わり、もっと喧嘩したい、楽しい、となってきます。そうなると、喧嘩はできないのです。喧嘩自体を観察する、つまりは、 思考を使った議論に変化します。怒りに反応しない。相手が怒っていると、自分も怒らないといけないような気分にさせられたことは、ありませんか？意識的ではなく、無意識の反応であるがゆえに、理解しにくいかもしれません。私が怒っているのだから、あなたも怒りなさい。という暗黙のメッセージを出し続ける人がいます。プレゼントは受け取らないと、そのままその人に返却されることになります。感情も同じです。受け取らないと、その感情が相手に返ることになり、その人が消化しなくてはいけないものになります。怒りは、相手だけのもので、自分が怒る必要はありません。夫婦は、愛情で成り立っているのであれば、情の部分を捨てることが大切です。怒りを出してきてかわいそう、私も一緒に怒ってあげるから、元気を出してと無意識の反応を見せることは、情が出ている証拠です。愛と情は、別物です。愛は厳しくその人のために苦しいものでも与えられる、ものです。情は時には、必要なものですが、情では解決できないと判断したら、厳しい、愛を表現する方法を取りましょう。つまりは、怒りを、相手から受け取らないということです。まとめ。夫婦喧嘩は、犬も食わないということわざがあります。勝手に修復されるから、仲裁に入る意味はないという意味ではないでしょうか。喧嘩は、火の中に入るようなものです。火の外側から観察しながら、行動をすることができたら、喧嘩も楽しいものになります。そして、そういう夫婦喧嘩はもう夫婦喧嘩ではなく、お互いを認め合い思いやりに満ちたやりとりに変わります。この状態になるためには、夫と妻が同じ次元レベルに存在している必要があります。どちらかが異なる、次元、潜在意識が存在している場所が異なると離れる、ことになります。夫婦が離れないのは、同じ次元の中にいるからです。お互いの次元を上昇させるために、感情を観察し、愛を表現することが必要になります。夫婦喧嘩を、相手が悪いとして、片付けようとすると、もっと深いところに、あなたの成長の鍵が眠っていると潜在意識が教えてくれています。このページを読んでいる方すべてが、より愛に満ちた夫婦の生活を送れますように。